2019年11月11日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュースエピソード21をお送りします。今週の主なトピックス、ニュース出来事などについて5件ピックアップしております。順を追って紹介します。まず最初に Facebook のブランド変更の発表がありました。こちらは2019年11月4日にFacebook は新しい企業ブランドの導入を発表したと記事を投稿しております。以下、発表記事の内容を訳して、記事としても投稿しておりますけれども、ポッドキャストの方でも紹介させていただきます。基本的に Facebook は一つのアプリとして始まったんですけれども、それから15年経過しておりまして、現在 Facebook はご存知の通り非常に大きな企業となって、子会社企業を買収していろいろなプロダクトをやっております。で、それらのプロダクトに関連しても、Facebook とのつながりというところをもっと認知させるような方向を転換しております。で、その一環として一つ新しい企業ロゴとして、今回、これまでの Facebook の会社名のロゴっていうのは小文字の Facebook FACEBOOK だったんですけれども、全部を大文字にして、で、企業のロゴとして目立つようにして、で、ブランドの方とは明確に区別するというような戦略コンセプトとなっているようです。で、これから数週間かけて新しい企業ロゴの導入、それからブランドの方での導入というようなことを開始する予定ですとのことです。続きまして、Google Search Console にスピードレポート、速度レポートが追加になったと11月4日に Google Webmaster 公式ブログが投稿を行いました。で、こちらの方は Search Console のメニューの中に拡張というセクションがあるんですけれども、拡張のセクションの中の一番上に速度、括弧して試験運用版という形で、まだ試験運用の段階ではあるんですけれども、すでにもうレポートが参照できるようになっております。で、この、レポートに関しては、基本的に遅いものと、それから中間、それから早いものというような形の高速、中速、低速にグループ分けして URL が表示されるようになっております。現在私の運用しているサイト、それからサポートしている顧客のサイトのアカウントをサーチコンソールでレポートで見ると、大体ほとんど多くは中速というところに属するような形なんですけれども、皆さんやはりスピードを気にされるところがあって、ここをすごくいろんな意味で難しいというか微妙なところだと思うんですけれども、つまり、低速にカテゴライズされてたらすごく心配しますし、あとはどうやって高速にもっともっと増やしていかなければいけないんだろうかとかいうような、懸念とか、やっぱりいろいろな取り組みっていうのがあると思うんで、影響は大きいかなと思ってます。それでですね、一応このテストレポート自体はまだ試験運用版ということで、これからというところもありますけれども、基本的に該当する URL をクリックすると、その URL 関連の候補が出てきて、その中からページスピードインサイツとかそのようなツールの方へのもう直接的なリンク、テスト表示、ツールをの結果を表示させるような機能ができてます。将来的にはかなり便利になるんじゃないかなと思います。それからページスピードインサイツ自体も本当に進化してきて、改善項目なども分かりやすくなっていたり、具体的なスピードの短縮で与える影響というようなところに関しても見積もりが出ているというようなところで、とても分かりやすくなってきているような気がします。ただ、日本ではかなりこのレポートに関しては気にされる方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思って、影響とかすごくあるんじゃないかなというふうに思ってます。 3点目なんですけれども、こちらは Google 広告が2019年のホリデーシーズン、11月から12月にかけて、やはりクリスマスのショッピングシーズン、それからクリスマス前のやっぱりサンクスギビングの後のブラックフライデー、サイバーマンデーという形で、本当に消費者の購買活動が活発になるシーズンなんですけれども、そちらに向けて新しい広告フォーマットなどの発表を行いました。一つ大きな発表としては、ショッピング広告という直接もう購入が可能になるような広告を YouTube ホームフィードと YouTube の検索結果に追加するというような発表をしました。で、こちらの方は、ホリデーシーズンの購入者のお気に入りのリサーチにビデオがなっているということで、3分の2に近い購入者は、オンラインビデオは購入のアイディアや思いつきを得ることに、ビデオ広告や YouTube ビデオがなっているという話だそうで、で、さらに 90% 以上の人々は、新しい製品やブランドを YouTube 経由で見つけたというふうに述べていると、とのことで、そのビジネスポテンシャル、潜在性に対して直接的に働きかけるというところで、新しくショッピング広告を YouTube のホームフィード、それから YouTube の検索に表示を開始するという発表を行いました。これ、すごい大きいと思います。ただ逆に言うと、やはりサイト運営者の立場から見ると、YouTube のプラットフォーム上での広告活動や新しい広告フォーマットがどんどん出てくるというところに関して言うと、サイト運営側から見るとマイナス要素っていうのがあると思います。ただ、これはもうやはり市場のトレンド、傾向としては明らかなものなので、仕方ない部分はあるかと思います。それから YouTube 自体の動き自体も非常に大きな動きにすでになっているんで、もうある程度はもう影響はすでに起きていて、ここからさらに、なんていうんですかね、市場が小さくなってしまうというようなことではないとは思いますけれども、デジタル広告市場が大きく成長する中で、サイトのページでの市場というところに関して言うと、比較的堅調に推移しているというのが現状で、ビデオ広告は伸びていると。で、これから、サイトの方でもビデオ広告っていうのももちろん出てくると思うんですけれども、やはり YouTube というのは大きいと思います。YouTube を意識しながら、どんな形で差別化をしたり、ユーザーに対して付加価値を提供するかっていうところを考えるところが、やはりサイト運営として、サイト運営者として必要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。それからですね、Google 広告の方の発表、いろいろ実は今回ありまして、さらにインタラクティブな YouTube ビデオ広告ということで、店舗の場所、興味フォーム、コールトゥアクションなどのユーザーとの会話ややり取りを促進させて、消費者に、視聴者に役立ったり行動できる、見た人が行動を起こすような情報を提供するというようなところがあります。それに加えて、サイトリンクの拡張機能、日本語ではサイトリンク表示オプションという名前になっているんですけれども、基本的に Google の検索でサイトリンク、サイト名の下にこうリンクでいくつか、例えばカテゴリーとか主要なページが表示される場合がありますけれども、同様の表示形式を広告で行う機能なんですけれども、このサイトリンク拡張機能を True View Action キャンペーンで利用可能になるという発表を行いました。これから数ヶ月以内に利用可能になるそうです。これによって視聴者はホリデーショッピングカタログ、店舗営業時間などのような追加されたランディングページをサイトリンクのところで追加して表示できるということになっているそうです。このサイトリンクを組み合わせた表示に関しては、Puma などで使ってるそうなんですけれども、非常に 効果が高いという結果が出てるとのことです。それから、これもですね、サイト運営者としては少し、逆風とも言えますけれども、逆風な部分と、あとはフォローな部分もありますが、ニュース、ビデオ、ソーシャルなどのパーソナライズされたフィード。このフィードの中に広告を設置するというようなアプローチも出てきて、このフィードの中に設置する広告をディスカバリー広告と言うんですけれども、このディスカバリー広告を Google 広告はディスカバー、YouTube、Gmail のフィードに表示させるというアプローチを現在ベータテストで行っています。こちらの方も結構いい効果が出てるようです。で、ただこれはやはりちょっと逆風な部分もあるんですけれども、Google ニュース、それからソーシャルといったようなところというのも、動線としてはサイトの訪問につながる場合もありますので、やはりアプローチによっては効果的に使うこともサイト運営者としてプラスにもなっていく可能性があるかと思います。それから Google ショッピング広告に関してなんですけれども、これ4点目という形で追加しておりますが、2019年11月6日に Google はマーチャントセンターをアップデートして、より多くのホリデー消費者に、プロダクトの広告を提供できるようになったこと、それからショッピング広告は新たに50以上の市場で利用可能になって、合計95のマーケットで利用できるようになったというふうに発表を行いました。もう本当にショッピング広告自体がもう全世界で幅広く利用可能になったということです。で、最後5点目なんですけれども、ツイッターがトピックスをフォローする新機能を11月13日からロールアウトを開始する予定だということをザ・バージが報道しました。で、バージが報道していろいろなメディアでも報道しているので、まあ、まずほぼ確実に今週から、トピックスをフォローする機能が導入されるということです。まずは300以上のスポーツ、エンターテインメント、ゲームに関してのトピックをフォロー可能になりますと、とのことです。で、このトピックスに関してはマシンラーニングを使って、プラスジャーナリストとか、やはりその人がこう選んだ、選別したいいと思われる情報をうまく組み合わせて表示していくというようなところが一つの特徴のようで、実際に導入されてどんな感じになるのかっていうのはちょっと興味深いところです。特にスポーツ、エンターテインメント、ゲームに関してご興味のある方は注目の動きではないかと思います。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。